ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日もこのように兄弟姉妹ともに集い、あなたに礼拝を捧げ、またこれから御言葉によって私たちを養ってくださいますことを覚えて感謝いたします。今私たち教会とはキリストの体であると学んでいます。どうぞこの真理を本当にもっと深く知ることができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。
はい、感謝します。はい、私たちはですね、神様は私たちが成長してイエス様のように生きること、人々を愛することを願っておられます。イエス様に従い続けていきましょう。成長には時間がかかりますね。人間もですね、生まれてから20年もかかります。今は18年ですね。18歳になったら大人に、自立しますけれども、時間がかかります。近道はありません。ですから継続していきましょう、ね。はい、先日ですね、この数ヶ月教会について学んでいます。はい、ではここを見る前に、はい、教会とは何だったでしょうか。いろいろ聖書に書いてありますが、もう一度いいですか。
イエス・キリスト様の体、
はい、そうですね、そうです、正解です。キリストの体です。
頭のてっぺんから足のつま先まで、気がし、
はい、そうですね、はい、体ですね。でも頭は誰だったでしょうか。
キリスト、
はい、ですね、はい、キリストですね、イエス・キリストですね。はい、人ではありません。これ大事なところですね。はい、はい、皆さん熱心に感謝します。学んでおられるのが分かりました。はい、では御言葉を読みますね。この御言葉です。はい、第一コリント 12-27、 前に出てますから一緒に読みましょう。はい、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。そうですね、私たちも体の一部です。はい、教会とはイエス・キリストの体です。イエス・キリストが頭ですね、頭です。頭から指示が出ます。私たちはその体の器官です。器官だけで機能することはできません。心臓はですね、大切な器官ですけども、心臓だけあっても何の役にも立ちませんね。体から取り出されたら体も死ぬし、心臓も動かなくなります。中にあってこそ意味があるのです。多くの器官があって、それらがつながっていて体が成り立ちます。そしてそれは脳によって制御されています。体は各器官が自分勝手に動いているのではありません。すべてが頭脳にコントロールされています。これ分かりますよね。自分の体を考えればですね、手の言うことを足が聞いているのではありませんですね。実はこれとても大切な真理なんです。神様、天中中全部を作られた神様ですね、そこに真理があるんですね。で、人間は特に神の形に似せて作られたとあります。神の形も持ってるんです。で、神の命の息が吹き込まれたとありますから、まさに神様のですね、被造物の、第一というかですね、模範であります。その体が私たちについて教えてくれます。はい、教会も一人一人が器官であり、大切な働きをしています。時々体の働きをですね、思い出してみてください。ただそれぞれが勝手に動いているのではなく、教会の頭ですね、教会は頭がキリストということですね。イエス様の御心に従っているのです。そしてそれぞれが単体ではなく、つながっていますですね。つながることの大切さを先月学びましたですね。 別のことで言い表す、それネットワークでもありますね。つながってるんです、機関機関がですね、はい。ではもう一箇所、エペソ4章の2から4を読みますが、これも前に出てますので一緒に読みたいと思います。最初はですね、ほぼ先月までの復習になっています。いいですか、一緒に読みたいと思います。はい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。はい、そうですね、感謝します。はい、絆で結ばれているとあります。しかも平和の絆です。絆でもですね、いがみ合ってたらとても苦しいですね。その人から逃れられない、いつもその人がそばにいたらとても苦しいです。しかし私たちは平和の絆で結ばれているとあります。ただ単につながるのではなくて、網目の目のようにここにありますね、しっかりとつながるんですね。漁業のする網はですね、こうしっかりこのように、結ばれています。唯一での神である神様ご自身も一人ではありません。三位一体の神様です。父なる神、子なるキリスト、聖霊様、別の人格を持ちながら、そこには完全な調和があります。ちょっと三位一体について考えてみたいと思います。三位一体と聞いたことがある人はちょっと手を挙げてください。聞いたことがある人じゃあない人、ない人ない人はいないですね。じゃあ三位一体の意味を誰か説明してください。どなたでもいいです。完全じゃなくていいですよ。三位一体って何ですかって聞かれた場合ですね、何と答えますか。はい、はい、どうぞ。はい、
父なる主権者である父と、子なる贖い主のイエス様と、助け主である聖霊様とによる、父子聖霊の皆によってバプテスマを授けますと言われるその時にも使われている言葉。
そうですね、言葉ですね。はい、あ、いいです、いいですよ。はい、じゃあその意味はどういうこと。あ、どうぞ。はい、はい、じゃあ小西さんバトンタッチして。はい、はい、
それ全部同じもの、
同じもの、
あ、同格、
同格、
みんな変異があるというか、
はい、
違うかな、違う、同じ性質を持ったな、違う、人格を持ったなと、
まあちょっと近くなってきましたね。そうですよね、聞かれた時に三味ですからね、ちゃんと格、まあ人間は人格って言いますけど、それぞれの神格はあるんですね。お父様と子供と聖霊様、それぞれの神格、神の格、人格だから、ね、個性っていうかですね、それぞれの位置とですね、働きと、まあ、性質みたいなのが実は違うんですね。じゃあバラバラかというと、そこが一体という意味なんです。ですね。で、私がちょっとそれでも分かりにくい場合、ちょっと説明していいでしょうか。例えばこの地上にですね、人間が3人しかいないとします。3人しかいない。まあそういうことなんです。神様はね、ちょっともっと分かりやすく。神は唯一なんですよね、一人なんですよ。それなのに3人いるって不思議だっていうことに なるんですね。まあ、ちょっとここ難しい書いてややこしするので、まあ、だから神様っていう方はこの三位一体の神様だけってことですね。でちょっと今日はありますでそれぞれにあの人格神格があってそれぞれの働きを成しておられるけれども、そこに一致が常に一致があるってことですね。一つの目的があり、一つの目的のために存在し行動されておられる。でそれぞれに役割を持っておられる。ちょっとこれぐらいで済ませますいいですか。また個人的に分からなければお話したいと思います。すいません、かえって複雑にしました。はい神様は唯一です。この三位一体の神様だけが神様ですね。はい、その三位一体の神様は同じ目標を持ちながらそれぞれの働きをされています。一つの目標のためにですね。でもそれぞれの働きをされています。はい、これもちょっと頭に入れておいてください。今日体ですね、人体、そして三位一体の神様、それぞれに個性がある、しかし全く一致されていて同じ目的のために働いておられると。はい、そのようにですね、教会も一つの目標の上に集っているということを今日はあのインプットしていきたい、いただきたいと思います。一つとされています。まずですね、じゃあ一つだからもう個性関係ないか、みんな同じになるのかということではないということです。まず一人一人の存在が必要であり、かつそれぞれが自分の働き役割を果たすことで教会は成り立つのです、ね、ここに個人があります。性格の違う人があります。その一人一人が自分を大切にし、かつ相手を大切にして協力してつながって一つの目的役割を果たすこと、それぞれが役割を果たすことで一つの目的を達成していくということです。先月はつながるために必要なことを学びました。これは覚えていますでしょうか。4つ挙げましたね。もう覚えるのは難しいと思いますからメモしている方は何か発表できますか。つながるために必要なこと4つ言いました。じゃあいきますね。はい、じゃあ前を見てください。4つ挙げました。最後まで一緒に、To live together to the end ですね。1,2,3,4 を一つずつ読んでいきたいと思います。はい、1番目、はい、
私は一部分だけれど大切な部分。2番、そのままのあなたを尊重します。3番、あなたと私は違います、それは良いことです。4番、共に良い将来を作ります。そうですね、ここ4番が同じ目的と、一つの目的ということです。まずですね、自分自身を認めましょう。自分に価値がないとか自分はダメだと思ってはいけません。あなたは神様に愛されるために創造され、選ばれて神の子供とされました。自分を認めて愛しましょう。次、2番目ですね、はい、自分自身を愛するように、相手の人を愛し認めましょうですね。神様の戒めの2つ目です。自分を愛するように、隣人を愛しましょう、相手の人を愛し認めましょう。性格が違ってもですね、好きにならないといけないとなると、慣れない人も正直いますよねでもだから好きにならなくてもいいです。でも認めることです。あの人も神様の子供なんだね。はい、で私と同じように大切な存在なんだと認めることです。はい、次は3番目、あなたと私は違います。そのこともですね、それは良いことだということですね。皆さん同じ色、今日もですね、同じ顔
同じ体格、同じ洋服、同じ声の人がここにいたらどうでしょう。ちょっと怖いですね。あの軍隊はそうです。軍隊は仕方ないですね、まあ、その軍隊はそうならざるを得ませんが、教会は軍隊ではありませんのでね、はい、違うから助け合うことができるのです、ね、私のできないことを、ね、塚本姉妹はできます、ね、だ塚本姉妹はできないことを大鶴兄弟はできますということですね、はい、そしてそれだけではなく一番大事なのは、そして教会、私たちには共通の目的があるということです。今日は目的について少し詳しく話していきたいと思います。皆さん一人一人に、個人的な目的もあるでしょう。しかし神の子とされた私たちにはですね、共通の目的があるということです、ね、キリストの体である教会には共通の目的があります、はい、ではですね、共通、私たちの目的とは何でしょうか。神様が与える目的、それは神様が与える目的のことです。真の目的は自己的野心、自分の野心ではないです。自分はこうしたいからとかですね、ああなりたい、いろんなあります。それも目的でしょうけど、神様の与えた目的はそれとは違います。もっとですね、根本的なものです。そしてそれはですね、自分だけが喜ぶこと、自分のためだけになることではあります。まず神様のためですね、それが。そして、まあ、もちろん自分のためでもある、人のためでもあるということ、これが共通の私たちに与えられた目的です。でそれはですね、三方ウィンウィンウィンでなければならない。これとても私こうとても参考になるんですね。これ皆さんにも覚えていただきたいと思います。三方ウィンウィンウィン、はい、言ってみましょうか。三、はい、三方ウィンウィンウィ ン, ウィン。三方というのは神にとっても、私にとっても、あなたにとってもいいことですというのが神様の目的です。ちょっと参考にですね、うん、例えば、まあ、まず震災のですね、援助に行くと、これは神様のために良いことですか。
いいことです
よね、はい、じゃあ人のため、そこのね、被害を受けた人のためにはいいことですか。
はい、
はい、で今度は自分ですね、はい、自分にとってどうかっていうことも考えていいってことなんですね。でじゃあ自分にとって、もちろんある程度はできるけど、例えば1週間ならいけるけど1年行ってくださいって言われた場合、自分はこっちの生活を犠牲にしてまでいけない場合はどうしたらいいでしょうか。あ、そうですね、自分ができることに変えればいいんですね。 いいですね。それとか1週間ならできますとかですね。そうです。だからそれがウィンウィンウィンっていうことです。ちょっと参考になったでしょうか。はいはい、ではまずですね、自分の目的を知る必要があります。じゃあちょっとそのためには参考としてですね、健全な関係と教育学びが必要です。ちょっと意味がわかるでしょうか。健全な関係っていうのはですね、私たち今メンタリングを受けていますね。でメンタリングの中で私たちはできるだけその相手の方の良いところをですね、神様が与えておられる隠れたものとかをですね、引き出したいと願っているんですね。またその他にも兄弟姉妹と交わりの中でも、あんたダメねとかね、こんなところは指摘する人ばっかりとは避けてください。お互いにですね、兄弟姉妹交わりでも本当にあなたの良いところを引き出してくれたり励ましてくれたりする人と交わって、より深く交わってください。 で、これを健全な関係と言います。人を誘導したり、依存したり依存させたりするような関係は避けましょう。そこは改善していかないといけないところですね、はい、ちょっと分かりにくかったらまた学んでいきます。次2番目、まあ教育学びですね。やっぱり学びをすることによって視野が広がり、あ、気づきが与えられます。そしてさらに必要なですね、あなたの目的を達成するために必要な技能を身につけることもできます。はい、学びによって気づきが与えられ、自分が変えられるように行動を起こすことができます。意識を変えることができます。何かを得ることは何かを捨てることです、ね、いらないもの、悪いものは捨てましょう、ね、否定的思考ですね。これはダメだとか、ね、あの人はダメだと言うんじゃなくて、それは捨てて肯定的思考、できるですね、神様に信頼すればできると、あの人はもっとこんないいとこがあるよという肯定的思考を持ちましょう。またある時はですね、問題や試練も起きます。でも私たちは主にあって問題や試練に遭う場合ですね、それも大切な経験です。緊張や衝突によって成長し賢くなるからです。経験は人の成長を助けます。さて、私たちは自分の目的を知っているでしょうか。それは自分の希望や野心、趣味ではありません。まだですね、それを発見してないなら、神様が与えられた目的を探して見出していきましょう、はい、神様が与えられた目的というのは自分の存在意義ですね。自分は何のためにここにいるのか、何のためにどの目的のために、どの働きのためになどの使命感が、どんな使命が与えられているのかということを発見していきたいと思います。まあ、そのためにはですね、やっぱ学びも必要ですね、はい、ちょっともうちょっとです、我慢してください。はい、学びが必要です。私たち目的、自分の目的、存在意義を知らないために、無意味にですね過ごしているってことがあります、はい、これ一つですね、学びの一つにクロスローズというのがあります。私たち牧師は6月6日から毎週、受けていますが、それはアメリカのクリスチャン脳神経学者ビクトリアが編み出した学びです。一部の富裕層がいる傍らに多くの貧困者たちがいる現実を目にして、彼女はなぜこのような構造ができるのだろうと疑問を抱き、研究し、彼らが貧困から脱出する 手助けをすることになりました。それがクロスローズの学びです。それは一言で言えば意識改革です。彼らが貧困であったのは環境にもよりますが、まあ、一番の問題はですね、実は、貧困であるということにはですね、2つ問題がありました。じゃあちょっと皆さんにもう一度考えていただきます、はい、物質的貧困ですね、まあ、お金がない、まあ、もともと家が貧しかったとかですね、まあ、ことですね、と貧困意識、まあ、答え言ってしまってすみません。2つあります。物質的貧困と貧困意識と言われます。物質貧困って何があるでしょうか。私ちょっと言ってしまいました、はい、具体的にどういうのがありますか。物質的貧困、貧困、
お金がない、
お金がない、はい、それからだけですか
学校に行けない、
学校に行けない、はい、そうですね、そういう人もいるんですよね、
親がいない、
親がいない、そうですね、 他は
上京してる、
うん、
食べるものも
あそうですねそこまで行ってる人もいます
病院もない
病院もない行けない病院にも行けない、はい、他に、ね、着るものもですねもうそうですねまあ世界的に見ればもっとねいろんな人になりますねしかしこの日本にもそれがですねある、まあ、気づかないだけであるんじゃないかと思います。じゃあもう一つの方、貧困意識とはどういうものですか。貧困意識、
自分と
心の病院
一人ずつ言いましょう。大鳥兄弟、
自分と人を比べる、
人をそうですね比べる、はい、人を比べる、はい、
被害者意識がある
、はい、他の人は他の人いっぱいあると思います。自分の言葉で、
マイナスの方しか見ない、
はい、マイナス思考、はい、他には
ん、あ、同じかもしれないけど、いいです、自分
は惨め、あ、惨めで、はい、自分は惨めだと思う、はい、はい、いいですか、
はい、
希望がない、はい、そうですね、はい、はい、ではですねもう一つ、では貧困はお金の問題でしょうか。はい、そうですね、もちろん当座はですね短期的にはまあ必要ですけど、でも長期的に見た場合ですね、お金だけの問題ではないですね、はい、意識です。意識考え方を変えることが大切になりますね。変わらなければずっと貧困ですね。今日は貧困という言葉を知ってますが、貧困以外に自分をですねマイナスダメだとか思ったりとか、そういうのも貧困と一緒に考えてください、はい、考え方を、意識考え方を変えると見方が変わり行動が変わります、ね、はい、そこが大事です。そのために私たちは学びます。メンタリングや兄弟姉妹との交わりによって多くの気づきが与えられます。真理を知ることによって自分自身の本来の姿と存在目的を知ることができるのです。目的を知らなければ毎日日課をこなすだけで過ぎていきます、まあ、ルーティーンですね。同じ朝起きて、まあ、まあいいこともありますけど同じことを繰り返しながらだんだんこう死に向かっていくっていう、まあ、実際そうなんですけど、それでいいのですかっていうとこですよね、はい、自分の好きなことをするだけで終わっていいのでしょうか。神様に捧げる成果も身もありません。今日そのことに気づいて自分の目的を再確認しましょう。本当に自分の目的を発見したらですね、そこからすごいこう変わります、人生がですね、はい、では今からグループタイムを持ちたいと思います。2つの質問があります、はい、1番、あなたは神様に与えられた目的を知っていますか。はい、2番、どうしたらあなたの目的を、まあ、知っているか知らないか、知らないならどうしたらあなたの目的を知ることができるでしょうか。このことについてちょっと今日20分間ですね、11時すみません40分まで祈りで始めて祈りで終わってください。はい、どうぞ。まずですね、皆さん正直になってですね、目的がわからないなら、わからないからスタートしてください。わからないで済ますんではなくて、じゃあ何だろうとですね、とても大事なことです。選ばれたからですね、私たちは。もちろん人間、まあ、何十億何百億今まで生まれたか分かりませんが、その中で選ばれたんですね。トータルちょっと統計してませんので何パーセント生まれたか分かりません。特に日本はとても少ないですよね。その中に 私たちは選ばれたんです。まずその意識をも持ちましょう。ですからそれはただ私たちが救われて幸せな生活をするためではないってことです。神様あなたに一人一人に使命を働きを与えておられるということですね。それだけでも心に留めて、今日はですね終わり、まだ終わりませんがもうですね止めていきたいと思います。はい、そしてですねもうすでに目的がはっきりしている人はですねそれに集中して行動していきましょう。まあ、牧師先生はもう分かってますとで今邁進しておられますが、ですねクロスローズの、学びを受けた 80% の人が自立していきました。彼ら意識を変えてきました。で生活行動を変えてきました。以前は公共の支援を受けていた人たちです。自分の真の姿真の目的を見出した時彼らは自分の人生を生き始めました。彼らの問題はですねなぜ弱かったか、なぜ自分だけの生活にとどまっていたか、貢献できる生活をできなかったか、それは彼らの意識考え方にありました。悲観的で諦め、自分の不幸を人のせいにしていました。自分の価値を認めることができませんでした。しかし、自分のこれちょっとイメージです自分の価値と目的を知ったとき彼らは肯定的未来思考に変えられました。ちょっと分かりません、イメージだけですですね。左は自分は何もできないということでね、人に与えられることばかり求めていた生活をしています。しかしこれですね貧困の意識ですね。しかし意識が変えられたときに自分は神の子であると王子なんだって自覚に変えられた。で私には働き使命が与えられているんであればその力能力も与えられていますですね。で自信を持ったんですね。これあくまでもイメージです、はい、で自分の目的を知ってきた一人の人の証です。これは大きな働きをされてますので、皆さんご存知のですね中村哲医師です。ご存知ですね。2019年12月アフガニスタンで凶弾に倒れた中村哲氏、1991年医師としてパキスタンに派遣されアフガニスタンに診療所を多く作り多くの命を救っていました。その後多くの子どもたちが食料不足と汚染された水によって命を落としている実情を知り、緑の大地計画として用水路の建設を始めます。アフガニスタンでは仕事もなく、若者は兵士として戦場に行くしかありませんでした。しかし、用水路建設によって、こう後ろが緑になったところですね。左が以前の荒地です。荒地は農地となり若者たちは兵器を捨てて農業に従事するようになりました、ね、荒れていた時は仕事もなかったんですね。ですから若者は兵士になる以外に方法はありませんでした。しかしこの緑の大地計画によって多くの荒地が農地に変えられました。中村哲医師が行った緑の大地計画は中村氏亡き後も現地の人々に受け継がれています。これも幸いですね。普通大きな人を自供するとき偉大な人が亡くなったらそれで終わりになりますが、この事業は受け継がれています。まさに持続可能な構造です、中村さんは自分の価値観を押し付けるのではなく 彼らが大切にしているものをも受け止め尊重しました。その姿勢は私たちの日々の生活の中でも意識して取り組むべきでことであると教えられます。本当に、中村さんはですね、アフガニスタンでとても今も尊敬されています。でああいう戦地のですね、戦場の中にあっても、銅像まで立ってるんですね。銅像はいらないと思いますが本当ね、ただ尊敬する思いはですね、今も本当に受け継がれています。パウロもユダヤ人にはユダヤ人のようになりましたと言いました。中村医師のちょっと名言ですね。まあ、いろいろたくさん名言がありますが、まあ、2つ選んでみました。信頼関係があること、これが武器よりも一番大切なことですね。はい。そして楽しいことをしているだけと言われました。あれほどの犠牲を払った献身的な働きが中村医師にとっては苦痛ではなく楽しいことであったということですね。これが秘訣です。これこそ使命なんですね。本当に犠牲は払います。しかしそのこと自身が苦痛ではないということです。中村医師のように大きな働きでなくてもいいのです。私たちの身近にあることを発見して行っていきましょう。もう一つですね、先日中村千代子姉妹の家族と一緒に出かけて食事しながら交わることができました。中村姉妹の娘さんは2人おられますが、2人とも看護師です。そのうちの1人は結婚して2人の息子さんを育てています。今は主婦です。しかし今もまた子供さんが少し大きくなられて看護師の仕事に復帰して問題のある家庭を訪問しているそうです。そこで置き去りにされた子供たちの姿を見て心を痛めていました。先進国の日本でも多くの家庭内暴力や育児放棄があります。新聞でもですね、子供を放っておいて子供が死んだって何件もですね、報告があります。また暴力ですね、子供に暴力を振るう、そういう家庭も多くあります。先進国の日本でも多くの家庭内暴力や育児放棄があります。何の罪もない子供たちが大人の都合で不幸になっている。しかしその大人も問題を持って立ち上がれないでいる状況。その娘さんは涙ながらに私たちに語ってくれました。彼女は息子さんをミッション学校に通わせ、その時に聖書の言葉を聞いています。今も時々ではありますが聖書を読んでいるそうです。不幸な家庭を見るのは辛い仕事ではあるけれど、子供たちのお世話をするのは楽しいという彼女の言葉を聞いて、私は彼女に言いました。それはきっとあなたの使命なのです。神様からあなたに与えられた働きですと。皆さんにもそのようにきっと使命があります。中村医師の働きは決して優しいものではありませんでした。困難の連続でした。しかし中村医師は好きな仕事を楽しんで実践されました。主婦にも会社員にも学生にも若者にも老人にも使命と目的が与えられています。あなたの働き、使命を達することは楽しいことです。喜びです。それが神様が喜ばれるものでもあります。それこそあなたが生かされる目的です。自分のためではありません。ね、 神様のため、人のためにしたことが、それは私の楽しみでもあるということです。では最後に御言葉を読んで、はい、終わりたいと思います。前にありますので一緒に読みましょう。はい。
天におられる私の父の御心を行う者が御国に入るのです。
はい、ではお祈りします。ハレルヤ天皇お父様、感謝いたします。今日は教会はキリストの体であると、つながっているということ、そしてそれぞれに目的が与えられているということを語りました。まだ目的がはっきりしてない人も多くいます。どうしかし確かにあなたは与えておられますように、これを機会に目的をしっかり、求めて、またそれを受け止めて、それを実行していくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。では先生とお代わりします。
はい、パワーポイント、はい、今日はですね、使命、目的についてお話がありました。聖書の中から原則だけありますから、それだけ言っておきます。わきまえてください。はい。すべての人にあなたは目的が与えられています。私には目的がありませんという人は一人もいません。と、はい、いうのは、私たちの体でいらないところが一つもないのと同じです。キリストの体であるあなたはですね、必ずですね、その目的があります。だから目的がないというのはまだ分かってないだけです、うん、ですね、はい、それが一つです。目的は一つだけではありません。例えば口というのはしゃべるし食べるんですね。二つ三つの用途があるわけですよ。で、必ずしも一つとは限りません。二つ以上目的がある人もいま す, です、ね、はい。三つ目では、私の目的は何かというのを発見する方法はですね、やってみることだけです。考えて考えて考えて分かりません。神様を教えてください、神様が直接あなたはこれですよということはめったに言われません。やってみることです。やるしか目的の発見はありません。そしていろんなことにトライし挑戦してください。でその中であなたが喜びがあると、他の人は大変ですねと言っても、いや私楽しいんです、喜びがありますと、でやってて喜びがあるというのは、あなたがその目的ですね、賜物がある人の、まあ、条件というかですね、発見の方法です。そしてそれが見つかったらですね、やり続けることです。聖書にこう書いてある、飯と賜物は変わることがありませんって書いてある。あなたの与えられた賜物は一生変わりませんですね。途中で神様がこっちに変えるということはなさいません。あなたの賜物は一生です。死ぬまでその賜物です、ね、変わりませんから、どうぞそれを発見したらですね、やり続けてください。やればやるほどですね、実を結ぶし喜びがあります。以上5つ申し上げました。